清水寺に来れる女の懺悔。その紺の水管を着た男は、私を手ごめにしてしまうと、縛られた夫を眺めながら、あざけるように笑いました。夫はどんなに無念だったでしょう。が、いくら身もだえをしても、体中にかかったなあめは、一層ひしひしと食い入るだけです。私は思わず夫のそばへ転ぶように走り寄りました。いえ、走り寄ろうとしたのです。しかし男はとっさの間に私をそこへ蹴倒しました。ちょうどその途端です。私は夫の目の中に、何とも言いようのない輝きが宿っているのを悟りました。何とも言いようのない。私はあの目を思い出すと、今でも身震いが出ずにはいられません。口さえ一言も聞けない夫は、その刹那の目の中に一切の心を伝えたのです。しかしそこにひらめいていたのは、怒りでもなければ悲しみでもない。ただ私を蔑んだ、冷たい光だったではありませんか。私は男に蹴られたよりも、その目の色に打たれたように、我知らず何か叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。そのうちにやっと気がついてみると、あの紺の水管の男は、もうどこかへ行っていました。あとにはただ、杉の根立に夫が縛られているだけです。私は竹の落ち葉の上にやっと体を起こしたなり、夫の顔を見守りました。が、夫の目の色は少しもさっきと変わりません。やはり冷たい蔑みの底に、憎しみの色を見せているのです。恥ずかしさ、悲しさ、腹立たしさ。その時の私の心の内は何と言えばよいかわかりません。私はよろよろ立ち上がりながら、夫のそばへ近寄りました。あなた、もうこうなった上は、あなたとご一緒にはいられません。私は一思いに死ぬ覚悟です。しかしあなたもお死になすってください。あなたは私の恥をご覧になりました。私はこのまま、あなた一人お残し申すわけにはまいりません。私は一生懸命にこれだけのことを言いました。それでも夫は、忌まわしそうに私を見つめているばかりなのです。私は裂けそうな胸を抑えながら、夫の太刀を探しました。が、あの盗人に奪われたのでしょう。太刀はもちろん、弓矢さえも藪の中には見当たりません。しかし幸い、さすがだけは私の足元に落ちているのです。私はそのさすがを振り上げると、もう一度夫にこう言いました。では、お命をいただかせてください。私もすぐにお供します。夫はこの言葉を聞いたとき、やっと唇を動かしました。もちろん、口には笹の落ち葉がいっぱいに詰まっていますから、声は少しも聞こえません。が、私はそれを見るとたちまちその言葉を悟りました。夫は私を蔑んだまま、殺せ、と一言言ったのです。私はほとんど夢うつつのうちに、夫の花田の水管の胸へ、ずぶりとさすがを差し通しました。私はまたこの時も気を失ってしまったのでしょう。やっとあたりを見回した時には、夫はもう縛られたまま、とうに息が絶えていました。その青ざめた顔の上には、竹に混じった杉村の空から、西日が一筋落ちているのです。私は泣き声を飲みながら、死骸の縄を解き捨てました。そうして、 そうして私がどうなったか。それだけはもう私には申し上げる力もありません。とにかく私はどうしても死に切る力がなかったのです。さすがを喉に突き立てたり、山の裾の池へ身を投げたり、いろいろなこともしてみましたが、死にきれずにこうしている限り、これも自慢にはなりますまい。寂しき微笑。私のように不甲斐ない者は、大慈大悲の観世音菩薩もお見放しなすったものかもしれません。しかし夫を殺した私は、盗人の手ごめにあった私は、一体どうすればよいのでしょう。一体私は、私は。突然激しきすすり泣き。